は、ゆうこです。このチャンネルでは、私の読書録や日々の学びを音声配信しています。今日は、いちほみちさんの恋とか愛とか優しさならという本について話してみようと思います。プロポーズの翌日、恋人が盗撮で捕まった。カメラマンのニーカは、ヒラクと交際5年、東京駅の前でプロポーズしてくれた翌日、ヒラクが通勤中に女子高生を盗撮したことで2人の関係は一変する。二度としないと誓うヒラクとやり直せるか葛藤するニーカ。ヒラクが出来心で犯した罪は周囲の人々を巻き込み、思わぬ波紋を巻き起こしていく。信じるとは、許すとは、愛するとは、男と女の欲望のブラックボックスに迫る著者新境地となる恋愛小説ということで、作家の高瀬さんは、私の心と体を通ってきた無数の犯罪の名前がつかないたくさんの傷のことを考えた。苦しかった。読めてよかった。あとは小説紹介クリエイターの健吾さんという方は、僕はこの物語を一生生涯忘れることはありません。書評家の助真さんは、女性が置かれている地獄のある側面が突きつけられるということで、まあタイトルからは想像できないような内容なのかなっていう感じしますよね。プロポーズの翌日、恋人が盗撮で捕まったということでね、主人公のカメラマンのニーカは、ヒラクという恋人と交際5年で、友人の結婚式にね、2人で出席したその日の夜に、ヒラクからプロポーズをされるんですよね。で、ニーカも、あ、いいよというふうに答えるんですけれども、次の日、ヒラクのお母さんから電話がかかってきて、実は息子がね、と、盗撮をしたということで、警察に連行されたのよっていう風に言うわけですよ。まあ、だからなかなか先の読めない展開がこの後あるんだろうなという風に読み始めてね、思いますよね。で、なんだろうな、その信じるとか許すとか愛するとか、それって何なんだろうっていうね、ことのテーマなんですけれども、特に私は許すとは何だっていうふうに思いましたね、この小説を読んで。恋とか愛とか優しさなら、優しさなら何なんだっていうね、このタイトルからその先を想像するんですけれども、それを読んだ人それぞれの中にあるワードが浮かぶんじゃないかなと思っていて、優しさなら許せるのっていうね、その恋とか愛とかがあれば許せるの、優しさで誰かを許せることができるのか、逆説的に言うと許すというのは優しさなのかみたいな、そんな風に思いますね。で、この小説は結構さーっと読めるんですよ。もう私1時間ぐらいで読めたんですけど、その後がなかなか消化できなくて消化不良を引き起こしている小説になります。主人公のカメラマンのニーカは、まあ、恋人がその盗撮をする、まあ、性犯罪ですよね。で、結婚するつもりだった恋人が性犯罪を起こしてしまったということに直面して、自分がどういう感情になるかっていうのが赤裸々にこう綴られていくんですけれども、その大半はですね、わからないっていうことなんですよね。なぜ自分の恋人がそんなことをしたのかわからない、で、自分はこの恋人を許せるのかわからない、私が許すことなのかどうかわからない、どうすれば今まで通りに戻れるのかわからない、今まで通りに戻ることが 本当にいいことなのか、そうするべきことなのかわからないって、ニーカの頭の中にはね、わからないことだらけになっていくんですよ。ただこのニーカのすごいところは、それでも行動したりするところなんですよね。一歩も引かないというところにすごく、なんか読んでいる側としては、胸がスッとする思いでいられるというか、その性犯罪をしてしまった恋人に対しても、なんていうか、私だったらね、あんまり想像できないことではあるんですけど、自分のパートナーが性犯罪を犯してしまった場合、その問い詰めることはできないんじゃないかなと思うんですよね。まずそれを思いました。自分がニーカの立場だったら、もうさっとフェードアウトするんじゃないかと私はね思ったんですよ。なんでそんなことしたのっていうのも聞けないだろうし、直接聞けなくても、それが分かるまでは自分は動けないみたいなことも思わないだろうし、こうさっと切り離してしまうんじゃないかと思ったんですけど、ニーカはそこをちゃんと聞いていくし、でその恋人の家族、姉とか母親とかがいろいろ言ってくることに対しても、ちゃんとね、自分の意見を伝えていくんですよね。で恋人の家族で、これぐらい許してあげてよっていう母親と、こんなこと絶対許しちゃダメだよっていう姉に対して、ちゃんとニーカなりのロジックで、自分の考えを伝えていく。わからない中でも、私は今こう思ってるとか、あなたの言っていることについてはこう思うっていうのをね、ニーカが返していくんですよね。で平君に対しても、そのカウンセリングを受けるべきなんじゃないかとか、ニーカなりの関わり方で関わっていくんです。で読んでいるうちに、そのニーカの行動に対しては、自分がその立場になったことがないから、自分がこの状況に置かれた時にニーカのような行動になるんだろうか、思考をするんだろうか、いやできないな、すごいなニーカ、いやこんなことやっちゃうんだ、私もこういう状況だったらこういう行動しちゃうのかなとか、最終的にはこういう結論出しちゃうのかみたいな、想像できないながらも、ある程度はこうイメージをしながら、そのニーカのまっすぐな実直なところをこう追体験していくみたいな、そんな読み方になっていくんですね。でその中でやっぱりね、ニーカ以外の人たちがね、やっぱちょっと変だなって思えてくるんですよ。で母親もこれぐらい許してあげてよって息子をね守るんですよ。で姉は小さな子供がいるから、こんなやつ許しちゃいけないとかっていう。でニーカの親友の葵はもったいないじゃんって、そのくらいでその結婚相手切り捨てるのもったいないよねとか言う。で周りに出てくる登場人物が結構違和感を感じる人たちばかりだったんですね、私は。でそもそもその平久が本当にこうふわっとした気持ちで目の前にいる女子高生のスカートの中を盗撮してしまった、もともとそういう癖を自分では自覚してなくて、今までにその衝動を抑えたことすらなかったのに、なぜかその日の朝、待っている電車を待っている駅のホームでそういう行動してしまうっていう、それ自体もよくわからないんだけど、まあ、とにかくこの自分とは縁遠い感覚だったり行動する人たちの中で、唯一ニーカだけがなんとなくこう拠り所として、ああまあそうだよなってこう読んでいく。でも女性の読者は特にそうだと思うんですけれども、こう読み進めていくうちにもう一つの立場に気づいていくんですよね。視点に気づいていくというのは、それは読んでいる私たちも少なからずその痴漢にあったりとか、その露出狂に直面してしまったりとか、 犯罪とは言われないまでもセクハラを受けたりとか、その異性から の欲望、ブラックボックスと言われているような欲望にこう直面したり、さらされてすごく怖い思いをしたり嫌な思いをしたり、でもそれが、うまく表現できなくて、なんか男性と女性って同じ数だけいて、手を挙げれば自分たちの意見は聞こえるはずなのに、なぜかこう口をつぐんでしまう自分たち、なんかこういうことをされたら嫌なんだっていうことが当たり前ではなく、また言ってるよとか、わざわざ言わないといけないのかみたいな風に思ってしまう経験をしている、その性被害だとかセクハラの被害を受けた女性の立場としてこの本を見ていく、そういう視点が自分の中にあるなということに気づいていくんですよね。で、市穂美智さんのこの小説の素晴らしいところは、この中で沸き起こっていくそのニーカの恋人が起こしたその盗撮という性犯罪に直面した時に、まあ、どれだけこう異常な展開になっていくのか、その異常な世界がどんどんこう暴かれていくのかっていうのを本当にね、淡々とした書きっぷりでこう暴いていくという、その世界に引き込まれるというだけではなく、そこにいる女性たちが自分と同じ、声を上げたくても上げられなかった、で声を上げること自体、なんで私がそんなこと言わないといけないんだっていう、この憤慨する気持ちになった経験があるという当事者であるということを自覚させられていく、そういう読書体験だったなと思います。で、一方男性がどういうふうに読むのかっていうところが私にはわからない部分なんですけれども、さっきの冒頭に紹介したようなコメントとか書評を見てると、やっぱり少なからず何か刺さるものがあるんだなというふうに推察します。そしてそのもう一つはですね、当事者であるという視点だけではなく、第三者の視点っていうものも自分ごとのようにこう自覚して見えてくるものだったりするんですよね。例えば全然自分とは関係ない無関係な人が起こした、例えば芸能人が起こしたスキャンダルだって、ニュースでやってるその盗撮とか性犯罪の事件だって、第三者として見て何を思うのか、その時に私たちは、これなら許せるなとか、これは許せないなみたいな、第三者から見たその許す許せないのジャッジをしてしまってないかっていうこと、そういうことにも気づかされるんですよ。で、自分と関係のある人が起こしたことに対して、そもそも許すとか許せないのか、そんなこと言っていいのかっていうこともあるし、そうじゃなくてそのニュースでやっている事情もよくわからないものに対して、私たちは気軽にこれなら許せるとか許せないとかを SNS で言ってしまってませんかっていう、そういうことにも気づかされるんですよね。で、思うことは自由だからいいと思うんですけど、それをまあ SNS で公表してしまうっていうことの、なんというか罪深さというものもあるなと思うし、またもう一つはですね、その配信する側、発信する側で、そういったその嫌な気持ちにならないような配信になっているかっていうことも気をつけないといけないなと。だからね、この小説は自分とは縁遠い、自分が経験したことがない物語が書かれてるんですけれど、読み進めていくうちに自分が普段関わっていることの、ある事例が書かれているんだと。で、それは無関係とか無関心なことではいられなくて、 何かしらの立場で当事者として関わっていることが書いてあるんだなというふうに気づいていくんですね。つまり最初は他人事のように読んでいた話が、最後の方には思いっきり当事者の視点で、見ていくことになるというね。なので、なかなか消化できないし、そういう意味で忘れられない小説と言われるんだろうなというふうに思いました。これを読む人にとって恋とか愛とか優しさならの後に続く言葉は人それぞれだと思うんですけど、私にとっては、許すというキーワードが思いっきりこう頭に浮かんだなというところでした。で、最後になりますが、一条美智さんのとてもこう美しい綺麗な文章が本当にいろんなところに、散りばめられている小説なので、文章を楽しむということもすごくできる小説だなと思います。特にニーカのそのカメラを構える時のその描写っていうのはすごく素敵だったなと思います。それがね、小説の冒頭に、書かれているので、この1ページ目を読んだ時に、あ、これはすごく素晴らしい小説なんだろうなと思いましたし、最後ですね、この物語は、2章で構成されていて、恋とか愛とか優しさならと、恋とか愛とか優しさよりの2章であるんですけれども、その第1章の終わりの文章ですね、ここもやっぱりニーカのその、カメラマンとしての感覚がすごく投影された終わり方をしていくんですけれども、すごく綺麗な言葉で切実で、胸にくるものがある。途中私はそのニーカ目線から離れて、さっきも言ったように第三者だったり、その性犯罪に、やセクハラにあったことのある女性としての当事者で読んでいた部分もあったんですけれども、最後はこのニーカの、感情を表す文章で一気にそのニーカに引き込まれていって第1章が終わるという、そんな小説でした。伝わるかな。これは本当に、ね、読んだ人の感想を聞きたいけど気軽に喋れないよねっていう感じの小説で、あとはですね、だからこそ文庫になった時の解説がめちゃめちゃ楽しみだなと思いました。はい、もう一個言わないといけないのは、これはね、私は初版本を買ったんですけれども、表紙の、裏表紙に、サイドストーリーが書いてあって、このニーカとヒラクの、前日談というかですね、2人が出会ってすぐの頃の、エピソードが書かれているんですけれども、そのタイトルが感情線ということでね、手相っていうんですかにある、線のことで感情線っていうものがあるんですけれど、それがタイトルになっている小説が書いてあって、だからね、初版の単行本も買うし、文庫になったら文庫も読んじゃうかもしれないなと思いましたということで、今日は一穂美智さんの恋とか愛とか優しさならについて話してみました。この配信が気に入っていただけたら、いいねやコメント、フォローをお願いします。励みになります。今日も最後まで聞いていただいてありがとうございました。ではでは。